はい、それでは今日は箴言の12章からですね、12章から14章まで学びたいと思います。ソロモンの格言ですね。ここはね、ずっと続いています。まあ、あのテーマといってもですね、このもうずっと似たようなテーマなんですけれども、正しいものについて、また悪者についてですね。で、この12章から14章まででは、約束について見ていきます。ですね。正しいものへの約束。これが、今日のメッセージの題になります。では、行きましょう。12章、1節。訓戒を愛する人は、知識を愛する。叱責を憎む者は、まぬけ者だ。前回の学びにも出てきました。訓戒。自分のあり方をこう否定しですね。そして改めていく。このことを愛する人は知識を愛していく。でもそれを憎む者は、まぬけ者だ。霊的にまぬけ者なわけなんです。で、この御言葉の性質を、まあ、理解していない人たちが多いし、また、そのような時代になっていくということをですね、この、パウロは、テモテに手紙を書いたときに言いました。まあ、有名な箇所ですが、ちょっと引用してみますね。第二テモテの4章の2節から4節。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、せめ、戒め、また進めなさい。ですね。ここでも、せめ、戒め、進めなさい。と。こう、パウロが手元に言ってるんですね。で、というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。と。ありますね。自分に都合の良いことを言ってもらうため。で、ここで叱責を憎む者は、まぬけ者だとあります。では、二節。善人は、主から恵みをいただき、悪を企む者は、罰を受ける。善人が、主から恵みをいただくと、恵みを受けるというのは、その恵みを受ける人が神様から求めているから受けることができます。神様はこうご自分の恵みをこう口を固く閉ざしている人の口をですね、こじ開けるような形では与えることはされません。そうではなくて、このそれぞれの人の自由意志を尊重されますから、本当にその人が心を開いたときに、この神様が、その開いた、その大きさに合わせて、この私たちに恵みを与えてくださいます。では、次が、人は悪を持って身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがないとありますね。これも前回もありましたが、正しい人の特徴は、揺るがないことですね。安定していることです。永遠性があります。イエス様が三条の水区のところの最後で言われましたよね。岩の上に家を建てる人と、砂の家上に建てる人の例えですね。何も起こってなかったら、その違いを私たちは見ることはできないんですけれども、何か試練が起こるときに、はっきりと、どっちに立っているのかが、歴然としてくるわけです。砂の上だったら当然、家は崩れますし、けれども、岩の上だったら崩れないわけなんですね。で、クリスチャンの醍醐味というのは、普通の生活の時はあまりわからないんですね。まあ、その信じてない人と信じてる人の違いがあまりわからない。けれども、そう試練が来た時に、財産を失ったとか死が近づいたとか、そういう時に大きな違いを見ます。正しい人の根は揺るがないとあります。で、次、しっかりとした妻は夫の冠、恥をもたらす妻は 夫の骨の中の腐れのようだ。いや、すごい表現ですけれども、これはですね、この夫の冠、夫の骨の中の腐れ、これほどの違いを妻がもたらすほど影響力を持っているということです。後でも出てくるんですが、その妻あるいは母親以下でその夫とか家の状態が決まってきます。それほど女性の働き、家の中での働き、夫婦の中での働きは大きいんですね。で、箴言の最後の章はどうですか？その知恵のある女の章であるんですね。最後がその妻の姿、母親の姿で終わっているぐらい、この知恵はこの妻によってこの大きく現れていきます。で、次5節。正しい人の計画することは公正で、悪者の指導には欺きがある。悪者の言葉は地に飢えている。しかし正しい者の口は彼らを救い出す。口には大きな力がありますね。人に命を与え、またその落ちてしまっている人を救うことができるような力があると同時に、人から奪い取っていく、命を逆に取っていくような、そういう力もあるわけなんです。ですから私たちの話す言葉がどっちになっているか、人から奪い取っていくようなものか、それとも人に与えていくような、人に潤いと命を与えていくようなものか、これを吟味する必要がありますね。で、7節。悪者は覆されていなくなる。しかし正しい者の家は立ち続ける。人はその思慮深さによって褒められ、心のねじけた者は下げすまれる。思慮深い人は高い評価を受けて、そうでない人は下げすまれるわけです。で、次。身分の低い人で職を持っている者は高ぶっている人で乏しい者に勝る。しっかりとした生活基盤を持っている人は知恵を持っているということですね。たとえ給料が少なくても、質素な生活をしていても、職をきちんと持っていて、収入を得ているのであれば、ですね。この、自分が良い車を持っている、ブランド物の服を着ているとかですね、暮らし向きの自慢をしていながら、実はクレジットカードの借金で苦しんでいる人よりも優れているんだということです。しっかりとした生活、しっかりとした職業、とっても大事ですね。そして10節。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。悪者の哀れみは残忍である。哀れみでさえもが残忍だということですね。そしてここで興味深いのは、動物に対する命、またいたわりなわけなんです。この人間に対するいたわりっていうのは、このずっとこの箴言に書かれてますけれども、この動物に対しても、特に自分の家畜、自分のものに対して気を配るところにも現れているんですね。モーセの律法の中に、母親の乳で子ヤギを煮てはならないという戒めがあります。まあ、これをユダヤ人はですね、コーシャーを使って、こう乳製品と肉製品を共に食べてはいけないとかですね、ありますけど、そういう意味ではないんですね。これは残虐性を回避しなければいけないという戒めです。動物に対してもですね、神様は、その憐れみを持っておられて、一種の残忍さを拒んでおられます。だから今日私たちがよくこの頃よく耳にする、このひどい殺人の事件とかですね、こう猟奇的なこの連続殺人とか、そういう犯人がまず動物を虐待しているところから始まっているわけなんですね。この同じ命なわけなんです。で、次に、自分の畑を耕す者は 食料に飽きたり、虚しいものを追い求める者は、飼料に欠ける。自分の畑、つまり自分の労働によって与えられる対価。ここにはですね、この満足があります。まあ、ソロモンは伝道書の書でもそのことを話してますけれども、ここに私たちの本当に、こう、喜びがあるんですね。けれども、労働の対価の報酬ではない何かもっとこう一攫千金のようなですね、そういう、また宝くじとかですね、そういうものを追い求める人もいるわけなんですよね。それは空虚さをもたらすしかないわけなんです。で、次。悪者は悪の網を張るのを好み、正しい者の根は芽を出すとあります。悪者はですね、自分で働くことをせず、他の人が気づいたものを奪い取っていくことを好んでいくわけですね。けれども悪者はそうではない。芽を必ず出すんだ。芽を出すまで私たちはロークします。けれども必ず芽は出てくるんですね。ガラテヤ書の6章の9節。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになりますと。素晴らしい約束です。私たちが善を行っていれば 100% の確率で神様が報いてくださるわけなんですね。芽を出します。で、次13節。悪人は唇で背きの罪を犯して罠にかかる。しかし正しい者は苦しみを免れる。嘘をつくと、その嘘を覆い隠すためにさらに嘘をつかなければいけなくなりますね。話が矛盾しないようにどんどん自分で話を作っていくんですが、そうしているうちに、まあ、尻尾を出すと、まあ、いう言葉がある通りですね。どんどんどんどん、この自分の言葉によってですね、捉えられていくんですね。罠にかかると書いてある通りです。で、そういうものから救い出される方法っていうのはすごく簡単なんですね。真実を話せばいいんです。真実を話せば、苦しみからは免れると。あります。人はその口の実によって良いものに満ち足りる。人の手の働きはその人に報いを与える。同じことですね。ここも口からの実、そして満ち足りること。で、人の手の働き、報いが与えられること。ですね。で、次。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。自分の道を正しいと思うこと。これ、愚かだと聖書は言っています。私は自分を信じるという人、多いですね。私は神も仏も信じない、自分を信じると。けれども、自分がどれだけ信頼できる存在なんでしょうか。自分の知識や判断がどこまで正確なのか、わからないですよね。もう一人、この、真面目な人がですね、この自分の道を正しいと思いがちです。で、間違っていても正すのが難しくなるんですね。そういう立場を取ると。聖書の中ではパリサイ人がそうでした。でもイエス様なんておっしゃったかって言ったら、彼らの義よりももっと正しくならなければいけないと弟子たちに教えられたんです。でもっと正しい義って何なのか。次を見るとこの知恵のある者は忠告を聞き入れるとあるんです。知恵は謙虚さから来ます。この箴言をずっと学んでるともう何回も何回も出てきますけども、自分に忠告する人がいて、それを聞き入れるぐらいの謙虚さ、へりくだりがあるんですね。特に私たちが一生懸命頑張っているときにですね、ちょっとここの、この部分は良くないよという忠告を受けると、 いい気分はしません。けれども、やっぱり、あ、言われてよかった。本当に感謝なんだってわかるんですね。気持ちとしてはプライドが許さないので嫌なんですけれども、けれどもやっぱり言われなかったら自分はどういうところに行ってしまうのかということを考えるとですね、この忠告というのはありがたいものです。次16節。愚か者は自分の怒りをすぐ表す。利口の者は恥ずかしめを受けても黙っている。この上の、その手前のですね、自分の道を正しいと思うのにつながっていますね。怒りをすぐ表すというのは自分が正しいと思っているから表すわけなんです。でも怒りを表すのはいつでも知恵のないことですね。で、利口の者は恥ずかしめを受けても黙っている。黙っているところに知恵があります。で、次。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺きごとを告げる。これ裁判の時の話ですね。で、次18節。軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵ある者の舌は人を癒す。そうですね。何気ない言葉、簡単に話している言葉を聞いてですね。で、その瞬間は気づかないんですけども、後で自分の心をブスブス刺してくるような言葉を、まあ、言う人はいます。そういう経験、おありでしょうか。で、それがですね、この軽率に話して人を剣で刺すわけです。けれども、知恵のある人の言葉っていうのはですね、表面的な言葉が唐突であったり、時にはあからさまに責めるようなものであるかもしれません。けれども、後になってその言葉が魂にじわーっと癒しを与えるような効果をもたらすんですね。で、それは熟慮の結果出てきた言葉だからなんですね。で、次19節。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。真実はいつまでも立ちます。けれども偽りはその時だけです。悪を企む者の心には欺きがあり、平和を図る人には喜びがある。ヤコブの手紙には、この知恵というのは平和の実を結ぶということが書いてありますが、この争いとかですね、敵意があったら、敵対があったら、それはもう、知恵ではないと、上からの知恵ではない。地に属するもの、悪霊に属するものだと、いうふうに言っています。そして、主ご自身が平和を作るものは幸いですと言われました。で、パウロが、あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさいと言いました。正しいものは、何の災害にも合わない。悪者は災いで満たされる。ですね。次、偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。利口な者は知識を隠し、愚か者は自分の愚かさを言いふらす。利口な人はですね、自分が持っている知識を並べ立てることはしませんね。披露することはしません。言おうと思ったらいくらでも言えるんですけれども、あえて言わない。わけですね。で、その一方で、この愚か者っていうのは、何でもとにかくどんどん喋っていくわけですね。勤勉な者の手は支配する。武将者は苦役に服する。一体誰が物事を動かしているのか。で、これを観察するとですね、勤勉な人が結局は物事を動かしていくんですね。この勤勉な者の手は支配するとありますが、先ほど妻の話がありましたけども、妻がなんで家の中で大きな影響を与えるかって言ったら、一番その手をせっせと動かしているから影響を与えていくんですね。で、武将者は区域に服するとあります。私たちは神様から自由を与えられています。で、その自由というのは、このアダムを神様が作られたときに、この地上にある生き物を支配せよと、地を支配せよと言われました。この自分がしっかりと 管理していく、自分の手を動かしていくことによって、初めて支配することができる自由が与えられるんです。けれども、武将者、怠けている人は、人から言われなければ行動ができません。だから、必ず誰かに支配されていくんですね。自分が支配していくのではなくて、支配されていくようになってきます。強制されなければ動くことがないから、怠けなんですね。私たちが自由を手にしたいと思ったら、勤勉になる必要があるということです。次に、心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばす。ここに、沈むという言葉がありますけども、これをうつ病というふうに言ってもいいかもしれません。うつと言ってもいいかもしれません。それは心の不安からやってくるわけなんです。で、その解決法、親切な言葉ですね。教会の中で気が沈んだ人がいてですね。で、その人が思いつく、この解決法はですね、牧師に電話をかけてみる。とかですね、相談をする。カウンセリングを受ける。ということだと思うんです。けれども、聖書では、ここで書いてある親切な言葉ですね。交わりをすると、その沈んだ心は持ち上げられていくことができます。使徒の書簡の中に何度も互いにという言葉があります。互いに親切にしなさい。互いに使い合いなさい。互いに従いなさい。互いに歌いなさい。互いに愛し合いなさい。互いに励まし、また互いに進めなさいと。互いに訓戒しなさい。互いに罪を告白しなさい。で、このように交わりをしていくときに、私たちはですね、この喜びが取り戻されていくわけなんですね。正しいものはその友を探り出し、悪者の道は彼らを迷わせる。まあ、今この交わりの話をしましたが、正しい人はですね、どのような人と一緒にいるかを選びます。自分だけでなんとか正しい道をとはいかないんですね。友が必要です。で、パウロがですね、情欲を避けなさいと勧めたときに、このように言いました。清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさいと。この、清い心で主を呼び求める友が必要なんですね。で、次に27節。武将者は獲物を捕らえない。しかし、勤勉な人は多くの尊い人を捕らえる。この英語の禁定訳ですとですね、ここ。獲物を捕らえても、ローストしないと書いてあるんです。わかりますか？せっかく獲物を捕らえたのに、それを焼いて料理するのが億劫だっていうことなんです。最後まで、貫徹しない。これが、まあ、怠け者の特徴ですね。で、その反面、勤勉な人、多くの尊い人を捕らえると。ありますけれども、人を取る漁師になるとイエス様がペテロとかアンデレに言いました。ですね。で、次、正義の道には命がある。その道筋には死がない。イエス様が永遠の命を得るよ、と約束してくださったその命ですね。では、13章に行きます。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。12章の最初と同じですね。この、訓戒に従うこと。ここでは、父の訓戒ですね。に従うこととあります。で、人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。先ほどもありましたね。この知識を隠す利口な者。そして、けれども、この、愚か者は自分の愚かさを言いふらすとあると同じように、自分の口を見張る者は自分の命を守る。で、唇を大きく開くと滅びが来る。怠け者は欲を起こしても心に何もない。しかし、勤勉な者の心は満たされると これをしたい、あれをしたいという欲はあっても、手を動かすことを億劫がると何も起こらないよということです。こういう人いますね。これをする、あれをすると口では言うんですが、実際にその人の生活では何も起こっていない。手を動かす必要があるんですね。自分で行動していく必要があるんです。で、次、5節。正しい者は偽りの言葉を憎む、悪者は悪臭を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。偽りの言葉を憎むとありますね。嘘も方便という言葉が日本語にありますけども、神はそれを憎むわけです。で、次、正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼす。罪人はですね、自分で悪を行う、悪を支配していると思ってますけれども、そうではなくて、悪によって支配されて、最後にその悪が自分を滅ぼしていくわけなんです。次、飛んでいるように見せかけ、何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ、多くの財産を持つ者がいる。お金についての見せかけなんですが、これどちらも悪い例ですね。一つ目の飛んでるように見せかける。浪費癖のある人ですね。この自分を誇りたい、その暮らし向きを自慢したいと思う人はですね、この飛んでるように見せかけるわけです。で、お金もないのに人に気前よく振る舞うわけですね。ちゃんとお金を管理しない問題があります。で、次に、貧しいように見せかける人はケチなんですね。お金持ちなんだけどもケチなんです。そして神から分け与えられた富を貧しい人に、神から与えられた富を貧しい人に分け与えるという原則に反しているわけですね。で、次、8節。富はその人の命の身の代金である。しかし、貧しい者は叱責を聞かないと。これは、いい悪いを別にしてですね、この、お金についての現実を話してますが、例えば、誘拐された時の身の代金、自分が逮捕されて保釈金を払うとかですね、富が自分の命の代金になっている場合がありますが、で、この悪いもの、貧しいものは叱責を聞かないと、この怠け者についてですね、このパウロじゃなくてソロモンは、たくさん話してますけれども、そのいくつくところは貧困だよということです。で、次、正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にあると。争いがある時っていうのは必ず高ぶりがあるんですね。何か口論になっても、実際のこの戦争とか紛争にしてもですね、誰かが高ぶっている、あるいは数人の高ぶりのせいで起こっているわけです。次、急に得た財産は減るが、働いて集めるものはそれを増す。先ほども出てきました。急に得た財産。宝くじとかですね。減ります。けれども、確実に増えていくのは自分の労働によって得る対価ですね。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。そうですね。人が軽々しく口約束をします。こうしてあげるよって約束しているのに、それを実行してくれないと期待していた人の心は病んでいきます。けれど、望みが叶うことは命の木だと。神様、真実な方ですね。ご聖霊によっていろいろな憐れみの技を私たちに見せてくださいます。で、それによって私たちが生かされていくわけですね。で、次、御言葉を避けすむ者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。知恵のある者の教えは命の泉。これによって死の罠を逃れることができる。御言葉を学ぶことの必要性ですね。これによって命を受け、救いを得ます。良い資料は好意を生む。裏切り者の行いは荒いとあります。この裏切り者、英語の訳では真実ではないもの、不真実なものと書いてあります。で、この荒いという言葉、硬いと書いてあるんですね。私たちが神様に対して忠実である、信じてであることを放棄すると、 私たちの心は固くなになっていきます。主にしがみつくのはもう予想ですね。もういいよ、こんなに大変なところ。世の楽しみを味わってみようと考えていくとですね、後戻り、前に戻っていくこと、神様のところに戻っていくことっていうのは難しくなっていくんですね。神様の声が聞こえなくなり、そして神様の次の声というのは神様からの懲らしめなんですね。で、悔い改めることによって、初めて立ち戻ることができるようになる。だから、ヘブル人への著者がですね、こう言いました。ヘブル人への手紙の著者がこう言いました。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い信仰、不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさいと言います。次16節。すべて利口なものは知識によって行動し、愚かなものは自分の愚かさを言い広める。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの、ごめんなさい、間違えました。悪い使者は災いに陥り、忠実な使者は人を、癒すとありますね。使者、この、使わされる人です。大使であるとかですね。忠実な使者はその任務を遂行するので、いいんですけども、悪い使者は災いに陥ると。パウロがですね、もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭いますと言いましたね。その、福音を述べ伝えるという使命を果たさなかったら災いに遭うと。ヨナがそうでしたね。ニネベに使わされていたのに、その反対のタルシスに行こうとしたために、とんでもない経験をしました。で、次18節。貧乏と恥とは、訓戒を無視する者に来る。しかし、叱責を大事にする者は、褒められる。望みが叶えられるのは心地よい。愚かなものは悪から離れることを意味嫌うとあります。罪を言い表し、それを捨てれば憐れみを受けるということが書かれています。この罪を捨てるのを意味嫌うんですね、この愚かなものは。で、いつまでも掴んでしまっているがために、この神様からの憐れみを受けられ、ていないということです。で、知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る。愚かな者の友となる者は害を受けるとあります。これは、先ほど言ったように、こう、誰を友としていくかということですね。次、災いは罪人を追いかけ、幸いは正しい者に報いる。善良な人は子孫に譲りの地を残す。罪人の財宝は正しいもののために蓄えられていると。結局、罪人のものもですね、すべて正しいものに与えられていくということ。タラントの話もそうですよね。1タラントのもの、悪いものがですね、その1タラントを、この 5タラント、与えられたものに、この、与えなさいと主人が言いましたけれども、こういう、ことが起こります。で、次、貧しい者の開拓地に多くの食料がある。公儀がないところで財産は滅ぼし尽くされる。貧しい者が開拓します。で、多くの食料が与えられます。けれども、そこに公儀がなかったら、その財産は滅ぼし尽くされると。こういう話よく聞きますよね。会社で、この起業家ですね、貧しい家庭に生まれ育った人が成功しですね、この大きな会社が、になってですね、成果を上げるんですけれども、その間にどんどん公儀から離れると。つまりこの不正を行うとか、それで倒産をしたっていう話が多いですね。ここに書いてある通りです。で、次。無知を控える者は、その子を憎む者である。子を愛する者は、努めてこれを懲らしめると。これ、何箇所か、箴言に出ていますし、ヘブル人への手紙の、ところにもありますね。 この懲らしめを拒む人は、その子を自分の息子と考えてない。そういう子は私生児なんだということが書いてあります。このヘブル人の手紙の方には。愛しているがゆえに、その懲らしめを行う。しつけを行っていくことです。次、正しいものは食べてその食欲を満たし、悪者は腹を空かせる。まあ、先ほどからずっとこの満足するということですね。このことが書いてあります。けれども、悪者は満足ができないということですね。これ、霊的にもそうですし、精神的にもそうです。物理的にもこうやって仕事をするということによってそうですけれども、精神的にも霊的にもですね、この自分で関わっていくことによって、本当の満たしが与えられるんだよ、ということなんですね。こう、消極的になる、受動的になっているときに、霊的に、私たちは本当の満たしを得ることはできません。いつまでもいつまでもなんか、こう、何か物足りないなという思いを持ちながら生きなければいけないわけなんですね。で次、14章行きましょう。知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊す。先ほどから言ってますが、この女性の大きな役割ですね。家を建て、それを壊すことができるほど、女性の役割は大きいんだよと。責任はあるんだよということです。まっすぐに歩む者は主を恐れ、曲がって歩む者は主を蔑むと。主に対してどういう態度を取るかですね。主を恐れる人はまっすぐに歩んでいる。主を蔑む人は曲がって歩んでいる。愚か者の口には誇りの若枝がある。知恵のある者の唇は身を守る。この若枝という訳はなんかな、何かなと思うんですけど、これ杖とか鞭って訳すことができる言葉です。つまり愚か者は高ぶって、そして後で鞭が与えられるということですね。懲らしめが与えられるということです。で次。牛がいなければ、貝羽桶は綺麗だ。しかし、牛の力によって収穫は多くなる。非常に重要な、この教えです。綺麗好きな人は、聞く耳を持たなければいけません。でも私が言ってる綺麗好きというのは、物理的なことではなくて、霊的な意味での綺麗好きですね。私たちが何か仕事をして作業を取り掛かったら、必ずその部屋は汚くなります。雑然とします。で私も整理するの下手なんですけども、私の話した聖書の学びの原稿とか音声テープとかですね、他の人がきちんと整理してくださっているので、逆に、私が何か、過去のですね、資料を探さなきゃいけないときにその人に問い合わせるぐらいなんですけども、何かをすると雑然とします。整理ってもちろん必要で大事です。けれども、整理整頓をすることを優先させていくとですね、前進できないんですね。何も得られないんです。私たちが霊的に、あまりにも綺麗好きになったらですね、収穫を得ることはできません。表面的に、形式的に信仰生活、教会生活を歩んでいるかもしれないけれども、で、その姿を見たら霊的な優等生、模範生のように見えるかもしれないけれども、一歩前に信仰的に踏み出す。ということをやらない人がいるんですね。こういうことをやったら何か摩擦が起こるだろう。ストレスがあるだろう。面倒なことになるんじゃないか。で、そういうことをいつもいつも回避しているとですね、収穫はないんです。解剖家は綺麗かもしれません。しかし、収穫がないんですね。本当に汚れていってしまいます。一歩進むと。私たちの信仰の、この模範であるですね、この様々な生徒は、そのもみくちゃにされながらですね、前に進んでいきました。ダビデもそうでしたし、パウロもそうでした。モーセもそうでした。ですね。収穫を得る。 それは牛の力が必要なんだということです。で、次、真実な証人はまやかしを言わない、偽りの証人はまやかしを吹聴する、あざける者は知恵を探しても得られない、しかし悟りのある者はたやすく知識を得る。知恵を探しても得られないと。あざける者は何についてあざけてるか、知恵に対して、神を恐れることに対してあざけている人です。主イエス・キリストを仰げばすぐに回答が得られるのに、それをしないばかりにいつまで経っても答えが与えられない。これが世の中ですね。個人レベルでもそうでしょう。社会レベルでも国のレベルでもそうでしょう。夫婦関係の悪化をですね、イエス様のところに持っていけば解決するのに、イエス様が解決であり、そのイエス様の前でひれ伏すことが解決なのに、そうしないで心理学的なコミュニケーションの取り方を勉強していくとかですね。またはこの今戦争が起こって、まあ、テロ戦争が起こってますけども、これをいろんな人がこうケンケンガクガク論じています。経済学者貧困のせいだとか言ってますけど、またそれを是正できたところで別の問題が発生していくんですね。こういう複雑になっていくんですけれども、悟りのあるものはたやすく知識を得ます。テロリストがですね、何が問題か、罪悔い改めればいいんです。キリストを受け入れたらいいんです。で、実際にそういう人がいます。パレスチナ人の人で、アラブ人の人で、もうテロ行為やめますよ。そしたらもうたやすく知識を得る。イエス様こそが私たちの知識なんですね。そして愚か者の前を離れ去れ、知識の言葉はそこにはないと。離れ去る必要があります。何か知識が得られると思ってですね、私たちはこの世の論者の意見をずっと聞いてしまったりしますけれども、離れ去る必要があるんですね。で、次、利口な者は自分の知恵で自分の道をわきまえ、愚かな者は自分の愚かさで自分を欺くと。自分を欺く、自分は大丈夫だと思って自分に嘘をつくわけですね。財家のための生贄は愚か者をあざけり、正しい者の間には恩恵があるとあります。で、ここの最初の方の訳なんですけども、英訳では愚か者は罪をあざけり楽しんでいるという訳があります。つまり愚かな者の間ではあざけり楽しむわけなんですね。これ罪をあざけり楽しむ。けれども私たちの、この交わり、正しいものの交わりは恩恵があります。好意があります。次、十節、心がその人自身の苦しみを知っている、その喜びにも他のものは預からない。心、その人自身、そして苦しみと喜び、とっても大事なんですが、この箴言っていうのは実はカウンセリングの本ですね。私たちがカウンセリングと聞くとですね、心理学とか精神学を思い出すんですけれども、もう箴言にですね、もうこの世で言われているものとは逆のことが書いてあったり、本当にもう箴言読んだらもうこの問題が解決されるようなことばっかりですね。例えばここもそうなんです。この自分の苦しみについてですね、それを全部出してみなさいというこの方法があるんですね。怒りがあったとしたら、抑圧されて怒りがあったとしたらですね、その、ま、枕にでも何でもぶつけてですね、解消しなさいと。で、私も一度こういう集会に行きました。この自分の気持ちを全部神様に言いなさい。で、なんかもっともないように聞こえるんですね。やってみました。そしたらですね、どんどんどんどん呼ぶのような祈りになっていくんですね。私はこれだけ正しいことをやってるのに、なんで神様はこうなんですか。間違いなんです。苦しみ、また喜び、心の中にあることは、他の人は完全に分かり得ないんですね。表に出したところでその苦しみを知るのは自分の霊だけなんです。コリント第一の2章の11節に、 一体人の心のことはその人のうちにある霊の丘に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の丘には誰も知りません。霊の丘に心のことは誰が知るのか。苦しみ、喜び、分かち合うことは大事です。書いてあります、聖書に。けれどもその深いところ、これ自分の霊のうちに留めておけばいいんですね。で、あまりにも今の時代はですね、この人の気持ちをですね、一番に持ってきます。でも自分の気持ちが一番大事じゃないんですね。自分については主が全てをご存知ですから、あまり深刻に考えなくていいんです。自分のうちに留めておけばいいんです。喜びもそうですね。あまりにもベラベラ話したらそれは威張っている、誇ることになります。自分のうちに留めておけばいいんです。で次に、十節、悪者の家は滅ぼされ、正しい者の天幕は栄える。これ興味深いですが、家と天幕の対比。で、悪者と正しい者の対比ですが、悪者は家を持ってるんです。で、正しい者は天幕しかないんです。正しい者は移動式の家屋しか持ってないんです。この地上においては。けれども、栄えがあります。で、悪者の家。この世では家を持っていますが、その家は滅ぼされていくよということです。で次、人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。先ほど自分の道が正しいと思っているものは愚かだとありましたけれども、まっすぐに見えていてもその終わりは死であるということですね。だから、心を尽くして主により頼み、自分の悟りに頼るな。そうすれば主があなたの道をまっすぐにされるという言葉があります。で、笑う時にも心は痛み、終わりには喜びが悲しみとなる。で、自分の道がまっすぐだと思っている人、笑います。喜びます。けれども最後は心が痛む。悲しみ。正しいと思っていること。行っていけばですね、そのようになっていくんですね。で、このに、テレビでエンターテインメント番組を見るとですね、その笑いっていうのは作り笑いであることを私たちはみんな知ってますね。心が癒されるような真の喜びはそこにはないですね。本当の笑いと喜びは私たちが主を賛美し礼拝するときに与えられます。次、心の堕落している者は自分の道に甘んじる。善良な人は彼から離れる。この彼から離れるという訳はですね、いろんな訳があるんですけど、別訳に上から満足するというのもあります。つまり堕落している人は自分の道に満足するんですけども、善良な人は上からの道、つまり神様から与えられた道に満足するということです。15節。わきまえのない者は何でも言われたことを信じ、利口の者は自分の歩みをわきまえると。まあ、鵜呑みにするということですね。けれども、霊的に成熟したらわきまえることを覚えていきます。これはとっても大事ですね。エペソの4章に書いてありますが、それは私たちがもはや子供ではなくて人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばされたりすることがなく、むしろ愛をもて真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなんです。この何でも言われたことを信じてはいけないんですよね。でもこれ成長するに従って、この識別力が与えられてきます。で、知恵のある者は用心深くて悪を避け、愚かな者は怒りやすくて自信が強い。先ほど言ったように自分が正しいと思っている者は怒りやすいんですね。で、短気の者は愚かなことをする。悪を企む者は憎まれる。短気の者は愚かなんだと。愚かなことをしていきます。で、こう怒っていくとですね、はじめはもしかしたら正しい理由かもしれませんけども、どんどん誤った方向に行きます。で、なんで自分が怒っているのかわからなくなってきたりですね。また、自分が怒っている、その怒った悪を自分自身も行っていくようになるんですね。だから気をつけなければいけない。知恵ある者は用心深くして悪を避けていくとあります。わきまえのない者は愚かさを受け継ぎ、利口な者は知識の冠をかぶると。この最後どうなるかってことですね。愚かになるか、それか知識の冠をかぶるか。次。悪人は良い人の前で、悪者は正しい人の門のところで身をかがめる。正しい人が悪者を支配していくようになるよということです。今はその逆を見るかもしれませんけれども、後に来る世には、正しい人の前で悪人がひれ伏すようになります。 貧しい者はその隣人にさえ憎まれるが、富を愛する人は多い。そうですね。これはただ、善悪を論じているのではなくて、現実を論じているわけですね。そのも金持ちだったので、そのお金目当てに、この、自分のところに来る人が多かったんですね。で、自分の隣人を蔑む人は罪人。貧しい者を憐れむ人は幸いだ。富を持っているからといってですね、貧しい人、この貧しい者は隣人さえ憎まれるって書いてありますけれども、けれども貧しい者を憐れむ人は幸いだとあるんですね。私たちが隣人を蔑んではいけないんです。隣人といると本当にいろいろと摩擦が起こります。けれども、蔑んじゃいけない。共に住んでるんだっていうことを知る必要があるんですね。そして特に貧しい人には、憐れみをかけていく。わけなんです。次。悪を企む者は迷い出るではない。はないか。善を図る者には恵みと誠がある。すべての勤労には利益がある。おしゃべりは欠損を招くだけだと。まあ、手を動かさないんだけど、口ばっかり動かしてる人ですね。別に知恵のある者の冠はその知恵。愚かな者の軽ぶり者はその愚かさ。誠実な証人は人の命を救い出す。欺く者はまやかしを不意調すると。ですね。誠実な証人は人の命を救い出す。偽りの証人は人を殺しますね。例えば、このアハブ王がですね、ナボテのブドウ園を欲しがったんですけど、イゼベルが偽りの証人を立ててナボテを石打ちにしました。同じように主ご自身がユダヤ人の偽りの証言によって死刑に定められましたよね。次、力強い信頼は主を恐れることにあり、子たちの酒どころとなる。主を恐れることは命の泉、死の罠から逃れさせる。この模範はですね、ダニエルがいますね。死を恐れることによってですね、この獅子の穴から救い出されました。また、ダニエルの三人の友人もそうでしたね。死を恐れて、死を信頼したから、燃える火の中から救い出されました。28節、民の多いことは、王の栄え。民が亡くなれば、君主は滅びる。そうですね。いくらですね、この独裁者専制君主がですね、こう、威張ってもですね、民がいなくなってたらですね、滅びてしまいます。自分は亡くなってしまいます。どんどんどんどん殺していく。そしたらですね、もう滅んでいく、亡くなっていくだけです。怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増す。穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕む。体に私たちの感情が、私たちの感情が私たちの体に影響を与えます。ね、この、骨を蝕むとあるようにですね、精神面にはとどまらないで、肉体面にも現れてくるわけです。よるべのないものを強いてあげる者は自分の作り主をそしり、貧しい者を憐れる者は作り主を敬うと。また貧しい者に対する憐れみですけれども。強いてあげるっていうのはですね、神様ご自身をそしってるんですね。なぜかって言ったら、その貧しい人を神様が作ってくださったからです。だから、イエス様が再び戻って来られるときに、この国々をですね、イエス様のところに国々がイエス様のところに集められます。で、そのときにですね、ある人たちは、この神の国に入りなさいと。そしてある人たちが地獄に行きなさいと言われて。なんでかって言ったら、イエス様はこう言いました。これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。貧しい者を見たらですね、イエス様を見ていく。作り主を見ていくわけなんです。で、悪者は自分の悪によって打ち倒され、正しい者は自分の死の中にも逃れ場がある。素晴らしいですね。私、死のとこに伏している人。クリスチャンだったら希望を持っています。ですね。その希望こそが逃れ場です。で、知恵は悟りのある者の心に行こう。愚かな者の間でもそれは知られていると。だ愚かな者も、あ、この人のところに知恵があるっていうのは分かっている。っていうんですね。フセイン大統領、側近の中にクリスチャンが結構いたそうです。で、なんでか。 で、クリスチャンであれば嘘を言わないし、自分を殺すようなことはしない。まあ、独裁者であってもですね、この自分の身を守るために近くにクリスチャンを置いた。愚か者も分かっていたんです。ですね。で、正義は国を高め、罪は国民を恥ずかしめる。これ本当そうですね。文明的にこれまで栄えてきた国、この特に近代ですね、ユダヤ・キリスト教の価値観を持っているところです。で、日本も繁栄してきた、で繁栄していますが、それをいち早く近代国家の考え方を取り入れたからですね。明治時代もそうですし、戦後日本が敗戦した後もですね、すぐに取り入れました。で、その近代国家の基盤というのはユダヤ・キリスト教の価値観から来てるんですね。日本国憲法もそうですね。アメリカの GHQ が作ったとか言ってますけれども、そのアメリカの GHQ というか、アメリカは、じゃあ彼らの考え方は一体どこから来てるかって言ったら、もう聖書、特に、モーセの律法から、作られてるわけなんです。で、こんな話があります。日本がアメリカと戦争してるときに、まあ、日本では鬼畜米英と叫んでですね、竹槍を持っていた、その時にですね。アメリカでは、日本人の魂のために祈るクリスチャンたちがいたそうです。で、戦争終結後に、日本に宣教師を送ることを考えながら祈ってたと。もう、竹槍を持っている人と、その終結後の後、宣教師を送ることを思いながら、日本人のことを思いながら祈っている。もう、どっちが勝つか、もう決まってますよね。正義は国を高めるんだということです。で、次。思慮深いしもべは王の好意を受け、恥知らずの者は王の激しい怒りに遭う。ソロモン自身が王ですから、自分の部下がどうなっていくか、どういう待遇を受けていくかよく知っていました。王の心は、このように、神様の御心をですね、果たしていく、流れる、川のようなものであると、後で、この箴言ずっと後に出てきますけれども、まあ、そういうふうに、この神様の権威が委ねられている存在であります。これで、終わります。どんどん、もう、ソロモンの格言が、こういう感じで続いていきますので、また、楽しみにしていてください。じゃあ、お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に、口について、また怒りについても今回は新しく出てきましたが、本当に、これあと正しいと自分で思うかどうかということもこの知恵として与えられまして、本当に感謝いたします。神様、この御言葉を、知恵をしっかりと握りしめたいと思います。助けてください。聖霊様が思い起こさせてください。謙虚にさせてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りさせていただきます。アメン。